今日は詩編の88編です。このところには死の淵からの叫びが記されてあります。表題のところにエズラ夫人ヘマンという人の名前が出てきてます。このヘマンという人はソロモン王と並び称された知恵者と言われているわけです。非常に優れた賢い人であったわけですけれども、しかし彼もまた死に打ち勝つということはできないということを知ることができます。一節に、主よ私の救いの神よ、昼私は叫びます、夜もあなたの御そばで。そして二節に、私の祈りをあなたの御前に捧げますとあるわけですけれども、私たちが死の淵に瀕した時に何ができるのか、それは祈るということであるわけです。救いの神よとヘマンは祈りました。いくら知恵があり賢くても自分の力で死に打ち勝つということは私たちにはできません。しかし私たちは救いの神に叫び求めることができる、祈りがあるということを私たちは知ることができます。3節に、私の魂は苦しみに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。黄泉に触れる。そしてまた4節に、私は穴に下る者たちと共に数えられ。そして6節を見ると、あなたは私を最も深い穴に置かれました。おそらく彼はもう死の間際にあったのではないかということをこの詩編の言葉から知ることができると思います。また8節に、あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌う者とされました。もう人の助けを当てにすることができない。それは同じく18節のところにも、あなたは私から愛する者や友を遠ざけられました。おそらく私たちも死に瀕するときに、もう人の力ではどうすることもできないということを知るのではないだろうかと思います。まさにこの深い淵にあって、もう本当にこの死に行くというような状況が私たちにも必ずあるわけです。しかし十節のところに、あなたは死人のために苦しい御業を行われるでしょうか。また11節に、あなたの恵みが墓の中で述べられるでしょうか。あなたの真実が滅びの淵で。また12節の終わりには、あなたの義が暴虐の地でというふうにあるわけですけれども、神様の苦しい御業、そしてまた恵み、真実、そして神の義。じゃあそれは死によってなくなってしまうのか。決してそうではないわけです。なぜならば、イエス・キリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そのように私たちに今も約束してくださっておられるわけです。死の現実に打ち勝つことができるのは何か。それはイエス・キリストの復活ということであるわけです。そして私たちがその復活を信じるならば、神様は苦しい御業を私たちに成してくださる。神の恵み、神の真実、それは何かというと、十字架で私たちの罪を許してくださったということであるわけです。その十字架の許しを信じるならば、私たちはたとえ死の淵の間際の中にあっても恐れることはないということです。必ず神様は復活の命を与えてくださり、よみがえって天の御国で永遠に生きることができる。私たちはそのことを信じることができるということであるわけです。この本当に死の淵のもうその最中にある時に、私たちは何をなすべきであるのか。 13節のところに、しかし私は主よあなたに叫び求めます、朝明けに私の祈りは御前にあります、祈りは虚しく終わらない、必ず主の御前に立つことができる。そして十字架によって罪が許されて、神のことをさせていただき、そして御国に凱旋させていただくことができる。私たちはその信仰をしっかりと心の内に保たさせていただき、そしてまた黄泉の力に、そして死の淵の間際にあっても、私たちは神様に祈り求め、本当に主に叫び、神様は必ず救ってくださる、その信仰の勝利を与えていただきたいと思います。